ダイバヤードポッドキャスト。
意外と塚さんの声聞こえるね。あんなに入ってたっけ。ダルカードポッドキャストです。はい、新潟があと2時間10分ぐらいで始まるのか。で、みんな寝てますね。はい、先週もなんか寝てるところで撮ってたけど、ここで寝てるのは、これは誰だろうな、誰だろうな、ここで寝てるのは、ここで寝てるのは誰だろうな。なっちゃん寝てていいんだよ。
やだ、
なっちゃん寝てていいよ。
気配がする。やだ、助けて、あっち行ってくれ。
ここだとうるさいからどっか別で撮ってくるよ。
ありがとうございます、
ね、いやー、なんかね、バータリが終わりまして、今スタンバイ中なので、この時間に撮ってしまいましょう。はい、ダルカラドポップの演劇が、今東京がね、全日程3週間王子小劇場終わりまして、ほんで、今、遠征先の新潟煙突シアターに来ております。これ、まあ、新潟古町の、商店街の、一角にある、まあ、小劇場でして、まあ、ダルカラとしてここでやるのは初めてなんですけど、新潟は2回目か。ウィトゲンシュタイン、テアトル・ダ・ナールでもう1回来たので、それも入れると3回目なんですけど、舞台監督の武井くんが熊で遊んでいるので、ちょっと、今この熊はどんな気持ちなんですか？
眠たいよ。
気持ち悪いな。気持ち悪いな。
やらせといて気持ち悪いってないよね。
そう、なんか先週、あ、夏美起きた。
起きない。
起きないの？なんか先週もなんか寝てるみたいな話をしてて、本当にいつも寝てんじゃねえかって思われるかもしれないですけど、とても体力を使う芝居なので、まあ、場当たり一回やったらね、ちょっと休もうということで、みんな、本番に向けて、需要競争を蓄えております。日本語としておかしいな。最初のお便りは、繊維で言うなら朝さんからまたいただきましたね。谷さんこんばんは。質問答えていただきありがとうございます。嬉しかったです。皆さんのお話も聞けてよかった。新潟公演もたくさんの方の心に触れていい時間になりますように応援してます。質問は言葉の選び方についてです。書くときに特に大切にしていることはありますか？面と向かって話す以上に文章で気持ちや状況を伝えるのは難しいと思います。でも考える時間があるからこそ紡げる言葉もあると思ったりもします。演劇の台本を拝見してどうやって言葉にたどり着いているのかとても興味を持ちましたということで、繊維で言うなら朝さんからいただきましたが、そうですね、書くときに気をつけてることは、うまく説明するのが難しいんですけど、なるべく工夫しないで書けるように、なるべく考えないで書けるようにしたいななんてことをね、いつも思っておりますな。書くとき考えてないのって思えるかもしれないですけど、ね、書く前にしっかり考えて、チャンヌ
ー、
ラジオ撮ってるんだよ。
え？
ほら。ほら。
今
撮ってるんだよ。ここで撮ってるんだよ。はい。特にいいリアクションもなかった。はい。よいしょ。プロットを組む段階ではすごくよく考えてね、構成を作るんです。だから実はプロット作るのが一番大変で、むしろ書くときはそのプロット筋書きの、もうレールが敷いてあるわけですから、そこに沿ってなるべく自然に、言葉が出てくるように、工夫しすぎた文章っていうのはね、工夫しすぎたお芝居とかと同じでね、大抵ダメなんですよね。何でもそうじゃないですか、桃香さん。ね、お料理とかもね、シンプルなやつのが美味しかったりするからね。で、作家なんてもんは考えすぎの生き物がやるもんですから、どうしてもゴテゴテと考えすぎた言葉とか、なんか効果を狙ってひねくり回した言葉とかを書いちゃいがちなのでね、最近はなるべく考えないで、工夫しないで書けるように、素直に書けるようにということを気をつけていますな。 特に僕の場合ほっとくとすごい就職後が増えたゴテゴテした、なんというか、長い、硬い四角い文章が増えてしまう傾向があるので、そういう文章が好きなもんだから、まあ、自然とそういう要素がね出る分にはいいんじゃねえかと思いますけど、こうなんかそこも工夫じゃなく素直にスッと出てくるようにしたいですね。はい。谷さんこんばんは。演劇と名作短編集の両方を見ました。谷さんがツイッターで言語化を諦めるなというセリフに刺さった人が多いとつぶやいていたのが気になって、あ、これ先週読んだね、これね。はいはい、アイクールさんでした。こんにちは、またメールを送らせていただきます。またと申します。またさんですか。またさん、またさん桃花の股を触りました。演劇東京公演お疲れ様でした。プレビュー公演の金曜と千秋楽短編集を感激しました。3回もありがとうございます。本当に演劇ですが、前半メタ要素を含んだりしてとても笑いました。鈴木と僕が本当の小学生にいそうだし、おじさんはインパクトありすぎて喋るだけで笑ってしまうし、詰め込まれすぎていて本当にジェットコースターにでも乗っているかのような勢いを感じました。でもそれだけではなく、だんだんと忍び寄る現実と影、それが心にもう積もっていって、いろいろな役の思いを感じるだけでも苦しく辛くなりました。目を背けたくなりました。子供と大人の対比が大きく開けば開くほど現実の残酷さ、その人の思いと他のものとのせめぎ合い、葛藤を完全に大人側として見てしまっていたように思います。だからなのか、僕の後半の明るいまっすぐなセリフを聞くたびに、心を重い何かでズブッと刺されたような、とどめを刺されたような気持ちになりました。当たり前、モモか、なんか言いたいことある？わーって言ったけど嬉しい。はい、よかったね。当たり前なのかもしれませんが、プレビューの時と千秋楽うるせえな見た時とでは全く違う感想を抱きました。一番それを感じたのは柏倉先生に対してです。プレビュー時は、うわ、すごく嫌なやつだ、こいつ、最低だ、と悪 100% の印象を受けたのですが、千秋楽を見ると、それを一切受けなくて悪者に見えませんでした。むしろ悪い人ではないような、いい人までともいかないですが、それに近い印象を受けました。プレビュー時は自分の中で善と悪みたいな印象をはっきり受けた役が多くいたんですが、千秋楽はそんなこと一切なくて、みんな現実と戦ってその結論を出している。その報われなさが複雑で、もう本当に言葉が出ませんでした。千秋楽感激後全く力が入らなくて、自分は今生きているのか、これは現実かと、意識、的なところも全部奪われるくらいの衝撃を受けました。手と足が震えてて、声に精気がこもりませんでした。こんな感激体験、そんな感激体験今まで一度もなかったです。本当に全力全身で演劇をする、それを目の前で見られたことが今後の人生の財産になりました。新潟も2回見に行きます。ああ、新潟も2回来てください。ありがとうございます。新潟で楽しみに待ってます、ということでまた参加いただきました。ね、柏倉先生が悪人に見えなくなったっていうのは、これは井上くんが喜ぶでしょうね。やってるのは井上博夫くんっていう人なんですけれども、もう必ずお客さんに嫌なやつだったねって言われるのを、ショックを受け続けてて、いや、そんなことないよと。ね、学校っていう立場の中で、まあその、なんていうんですか、学年主任というね、リーダーシップを取らにはならん立場として、ちゃんとみんなのことを考えてやってるのに、なんかこう、悪いやつだって言われるのが、悲しいって言って、どうやったら悪者に見えないかな、みたいなことを、随分考えていましたけれども、いや別に悪者に見えたっていいじゃないかって井上くんには言いましたね。こうやってね、ちゃんと、柏倉先生の辛さとかね、難しさを分かってくれる人もいるわけですからね、別に善人に見せようと思って芝居するわけじゃないですからね。僕はね、結構、まあ、人の上に立つというか、指示を出す側に回ることが多いので、柏倉先生の判断はすごくよくわかりますね。うん、あんなのばっかりですよ、やっぱり現実と対処するっていうのは。なんか今回学校の先生のお話ですけれども、しかし、演劇現場でもね、ああいう苦渋の決断、苦渋の選択をしなきゃならないっていう時は結構多いですし、それこそ現実の理不尽と戦うっていうこともね、これ少ないように見えて多いんですよね。前、とある大きい舞台をやった時に、詳細伏せますが、そこのプロデューサーが、まあ、こう、頭にくるやつですね。もう過剰なプレッシャーをかけてくるわけですよ。もうこうしないとダメだ、しないとダメだっていう。で、僕は演出家ですからね、立ち向かうわけですけれども。でも、まあ、プロデューサーという権力を持った側からの、こう、圧力に、まあ、戦い、を挑み、勝てたところもあれば、屈服させられたところもあり、 まあ、劇中の東谷くんがなんかこう言いたくないセリフ言わされるみたいなシーンがありましたけれども、うん、まあ、そこまではいかずともね、うん、かなり、ああ、こっちの選択は取りたくないなっていうのを取らされる、っていうこともね、やっぱり現実としてありますな。なんか演劇業界っていない人からするとお花畑みたいな、なんかこう、みんなね、あの夜中まで酒飲んで、まあ稽古っつっても、まあお芝居やってるわけだから、仕事してんだか遊んでんだか分かんないような感じがするんじゃないかと思いますけど、思った以上に結構しっかり社会ですし、社会人ですし、組織ももちろんあるし、お金のやり取りも、複雑だったり、面倒くさかったり、大変だったりするしね、割とまともに社会人してると思います、私たちは。まあただね、もともと社会に不適合だからこそ演劇やってるわけで、私なんかは。なんか今回お家に通うために、たまに電車とか、朝の電車ね、乗りましたけれども、あの満員電車に毎日乗ってるってすごいことだなと、とってもじゃないけど僕はできないし、なんか会社で、この嫌な上司の下でずっと働くとかね、同じ仕事を毎日やるとかっていうのが、もう生理的に、できないっていう欠陥を抱えた人間ですので、それで演劇なんていう世界に来たわけですけれども。でもやっぱり演劇も社会なので、そういう意味では結構、現実と戦うってことは多くありますな。谷さんこんばんは。今日2回目の演劇を見てきました。開演まで時間があったのでどうしようかなと思っていたのですが、ふと思いつきました。王子には、チンチン電車が走ってるではないか。チンチン電車、チンチン電車、チンチン電車、ああ、なんていう素晴らしい響き。そして演劇を見に行くための交通手段としてこれほどふさわしい乗り物があるだろうか。俺はレッドカーペットの上を走るチンチン電車に乗って王子入りを果たしたのです。何言ってんだろうね、この人ね。これギリギリアウトさん、最近よく送ってきてくれる人だけど、もう50代の男性ですから。50代の男性でもやっぱりチンチン電車って言いたくなっちゃうんだね。ももかも言いたい、チンチンって。
私はうんちって言いたい。
うんちって言って。
うんち。
これに言って、せーの、
うんち。
バカ野郎バカ野郎、なぜバカ野郎、バカ野郎。そして2度目の演劇鑑賞、あえて前回と同じ席を選びました。お、見る角度が変われば出演者の表情も違って見えるし、新しい発見が当たり前、同じところから見てどうなんだと考えたわけです。そして期待以上に新しい発見がありました。一番印象に残ってるのはおじいちゃんのセリフ、前回見た時より確実に進化してました。いや、退化していました。リアルに死に一歩近づいたんじゃないか、そう思える名演でした。ラストの先生方と柳さんの話し合いはまるで違う演劇を見てるようでした。そして俺はエンディングで前回気づかなかった大発見をしてしまうのです。まさに感動が俺の魂を突き抜けた瞬間でした。ダルカルポップ万歳。テンション高いですね、このギリギリアウトさんね。もう歯磨きすんの。はい、ところで谷さん、話は変わりますが、このラジオの公開録音をやってほしいです。去年大阪でやったみたいですし、来週の新潟公演でもやるみたいじゃないですか。そうなんですよ、やるんですよ新潟で。行きたいなぁ。新潟は父の出身地なんですが、早くに亡くなったこともあり、父の実家には自分が3歳の時に行ったのが最後で、万代橋で撮った可愛い少年の写真が家に残ってます。新潟公演は仕事で行けそうもないので、ぜひ東京で公開録音やってください。なんなら谷さんのご自宅でもいいですよ。ウイスキー持参でお邪魔しますということで、まあ、うちでは絶対やらないですけどね、公開録音ね。まあなんか時間があったらやりたい、やってもいいかなと思いますけどね。なんかなかなか私も忙しいというか、この公演が終わったらすぐやっぱり次に、キックオフしないとちょっと間に合わないので、やってる暇があるかなと。そしてまあ誰からのポッドキャストも果たしてこの後続くんだろうかっていうね、劇団が休止してんのにラジオだけ続けるってのもよくわからねえから、もしかしたらね、なんかまたこの間みたいに、もうこの間2ヶ月ぐらい更新止まってましたから、止まっちゃうなんてことがあるかもしれませんね。そうなんです。日曜日に、新潟の、煙突シアターで17時からのお芝居、演劇の第1000集落が終わった後に、これ新潟さんのご用意してくれたイベントで、ポッドキャストの公開収録をしてほしいというあれがいただきましたので、やります。まあまあ、2、30分ぐらいの短いもんじゃないかなと。前はね、大阪でやった時は、なんか2時間ぐらいかけて収録したんですけど、まあ今回ちょっとバラシもありますから、まあまあ2、30分で終わるんじゃないかな。竹井くんが来たね。どうしたんだい？ あ、物を探してるんだ。そうだね、本番始まるからね。やっております。はい。なので、これ、新潟公演見た人、チケット持ってれば誰でも来れるそうですので、うん。その会じゃない人でも半券持ってくれば参加できるっていう風に聞きました。間違ってたらごめんなさい。ちょっと新潟公演に問い合わせてみてください。なので、ぜひね、新潟公演来たよっていう方は、興味がある方はご参加いただけるといいかなと。そのままなんか、大交流会という、名前の交流会もありまして、ただまあ、すごい大交流してると、話が終わんなくなっちゃうので、そんなに大交流できないと思うんですけど、まあ、千秋楽乾杯っていうのをちょっと皆さんとやる予定ですから、来ていただけるといいかな。ね。はいはいはいはいはい。私は今、袖と言いまして、舞台袖と言いまして、舞台の横っちょのなんか、小道具置いたり、衣装置いたりっていうところに、床に寝っ転がって、今、ラジオ収録してるんですが、僕の頭上には武井くんのケツがあって、今、ガムテープを持って帰ってきましたね。はい。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。あ、お疲れ様、武井くん嫌いなんだね。あ、今のはいいんだ。はい。というわけで、誰からのポッドキャストではお便りを募集しております。DC ポップラディオ @gmail.com までいただければ、お返事というかご紹介させていただきますので、多分今日送ってもらえると、新潟の公開録音、公開収録で、紹介させていただけるんじゃないかなと、思います。はい。ももかがなんか歌歌ってるね。何の歌？
歯磨き
の歌歌って、せーの。はい、歯磨きの歌でした。はい、なんか俺ばっかり喋ってるのもあれだから、誰か起きてねえかな。ああ、みんなやっぱくたばってるね。うん、あとはこれ劇場がすごい、なんて言うんでしょう、近いのでお宿と、みんな一回宿に戻って、今日場当たりが思ったより早く終わったので、宿に戻って、こう仮眠を取ってる人もいるようで、あ、楽屋裏に東谷くんがいますね。何読んでんの？
台本。
何の台本？
演劇。
なんで読んでんの？
誰も話し合えていないから。
お前そこは違うだろ、言い方。すごくいい本番にしたいからですとか。
もちろん。いいなよ。もちろんそれは本音です。
そうなんだ。でも話し合えていないんだね。
いないです。
あれ、みんなでお散歩行ったんじゃないの？
お散歩行ったけど、なんか、すぐチリチリになって。
ああ。
結局一人が多かった。
なんか楽しいことあった？お散歩先で。
お散歩先で？
うん。
なんかみんなでも険しい顔してる人が多くて。
険しい顔？
なんか。
新潟の街の人々。
うん、新潟ってのんびりした雰囲気なんだけど。
うん。
なんかね、みんな劇場に来たらいいのになって思いましたけど。
はい、東くんでした。はい。険しい顔ね。まあね、はい。じゃあちょっと普段より短いからもうちょっと撮ろうかな。もう喋ることもないんだけど。なんかね、けどこうやって地方別都市で公演するっていうのはなかなか気分が変わるというか、やっぱり、あ、お疲れ様でーす。はい。今まで東京で22ステージぐらいやってきたので、うん、そういう意味では、慣れてるんですけど、あ、お疲れ様です。お帰り。まいちゃん元気？
元気です。
ケイシロさん元気？
元気になったよ。
元気になった。
りょうくん元気？
元気です。
あ、そう。はい、出演者が続々と今、楽屋入りを、再度楽屋入りを果たしている、これ楽屋裏の通路を私通っておりますけれども、はい。まあ、またお話も変わんないし、台本も変わんないし、演出の内容を変えるわけでもないんですが、まあ、空間が変わってね、お客さんが変わると、また違う発見があったりするもんですから、うん、昨日も、久々にみんなで、ほぼ初めてですよ。忙しすぎてみんなで飲みに行くっていう機会が、まあなかったんですけどね。みんなでちょっと、新潟の、何ですか、魚でも食おうやつって、五郎という我々の大好きなお店に、美味しいお店に行きまして、そこでみんなと喋ってたんだけど、なんか、井上くんがね、出演者の井上くんがね、なんか、もう東京の最後の3ステージぐらいですごいたくさん発見があったみたいなことを言ってて、 うん、でもう本当に何十回もやってんだけどまだ発見があるし、毎回新鮮にやるためにはその発見をね一つ一つしていかなきゃいけないんですな、演劇というのはな、うん、慣れて腐っていかないためには楽しんでやるってことが本当に大事で、これいわゆる学生劇団が自分たちのオナニーで楽しくやってるっていうのとはちょっと違って、その演じるっていうこととかね、本番に向かうっていうこととか、まあ真剣なゲームをやるのと同じでしょう、真剣なスポーツをやるのと似てますな、あの全力で楽しむっていう意識を、持ち続けて、まあ新潟公演もやっていきたいなと思っております。はい、まあエレベーターホールで喋ってるのでね、どんどん、知らない人がどんどんと、入ってきますね。うん、新潟の街に出ました。街を今歩きながら撮ってるんですけどね、新津屋小路っていうところを歩いて、あのピヨピヨとこの横断歩道の音が聞こえておりますな。まだ西日とは言えないけれども傾き始めた太陽が、私の横顔から、熱く強く熱を送ってきております。輝かしい逆光に包まれながら、私は今、趣味と人情横丁味の名店散歩時散歩道なんて書いてあるね、街並みを見かけております。新潟というのはこれはあのなんか道幅が広くて、でなんか全部がこう整然とね、こうあの五番の目みたいになっていて、あのそういう意味では歩いててとても気持ちのいい、街ですね。今あの歩いているあの白髪のおばあ様とすごい目があって軽減そうな顔で見られておりました。はい、じゃあ、あの日曜日に公開収録いたしますので、はい、ダルクアンドポッドキャスト、ぜひ、ご興味ある方お運びください。それでは、ダルクアンドポップ演劇あと5ステージを残して活動休止となりますので、残り5ステージ、しっかりと、務めていこうと思います。ダルクアンドポッドキャストでした。さよなら。